サムエル記の下12章です。ここのところは前のところでダビデがですね、計画的に非常に重い罪を犯したということで、その後どうなったかということです。でこのことはとてもですね、不思議なことですが、ダビデはですね、ずっと罪には気づかなかったという、まあ、これは当時ではなくて今でもそういうような王も一部におるわけですけれども、力があったら何人でもですね、女の人をめとってもいいっていう、これは日本でもごく当たり前のことだったわけですね。かつ回収というふうな非常に優れたですね、武士の中でも特に優れたような人でも5人の、奥さんみたいな人が同居していたということですね。そういうのが普通だったわけです。そういうふうに現在のように一夫一婦が普通だっていうのは、これキリスト教が入ってきたからなんですね。その以前にはお金や力があったら女の人は何人でも妻と同様に召し取ることができたわけですね。まあ、そういうことで、明治天皇も何人もの人を持っていたわけです。ですから、まあ、3000年も前だからですね、絶大な力を持った人が女の人を何人持っても別にどうちことはなかったわけです。だからダビデもですね、複数の奥さんを次々と召し取ってるんですけれども、そのこと自体は当時としては全然罪でもなかったんですね。アブラハムもヤコブもみんなそうです。で、そういうふうに新約聖書になってから、キリストに対する私たち人間の 対応が男と男性と女性とにあるんだというぐらいに、非常にですね、一夫一婦っていうのは神聖化されたわけですね。それは旧約時代にはなかったわけです。復活ということは旧約時代にはほとんどなかったと同じように。だけどここで言ってることは、計画的にですね、その女性の夫にあたる人を最も激しいところにおびき出して戦死するように仕向けたと。その後その女性を自分が奪ったということで、非常に重い罪を犯したと。それがですね、この11章の終わりを見たら、彼女は男の子を産んだってありますよね。産むまで気がつかなかったというようにここでは書かれてあるわけです。ということはですね、1年ほどもですね、こんなにひどい悪いことをしておるのに気がつかなかったというぐらいに、このダビデのような人でも心が麻痺しておったと、してしまってやったということです。で、こういうようなことはですね、非常に驚くようなことなので、この聖書全体の中でもですね、最も驚くような内容の一つだと思いますね。で、しかもダビデはですね、子供の時から神様を信じて非常な武力があった人で、サウルが自分の命をですね、殺そうと繰り返ししたけど、一切武力があったのに殺そうとしなかったぐらいですね。同じ洞窟の中にサウルが入り込んできた、入り込んだ時も部下が殺せと、殺したらいいんだと、こういう機会だからと言っても、それでもなお殺せなかった。それぐらいですね、その罪は犯せなかったような人がこんなにひどいことをして、しかもそれがそのままに書いてある、赤裸々に書いてあるわけです。こういうことを読んでですね、こんなに信仰があって、これほど詩篇もこのたくさん書いたような人は、どうしてこんなことが起こるのかって、誰でも非常に不思議に思って驚かされるわけです。で、ここにですね、聖書の他の書物と全く違うところが、こういうところにもあるわけですね。これは、いろいろなことがここに含まれておることですけれども、 まあ、それは少し後で触れることにしてですね、今日のところは1年近くも罪に気づかなかった、いわば霊的に眠ってしまっておったこのダビデ、誰もそれを言わなかった、恐れて言わなかった。まあ、ダビデの命令通りですね、このウリアを一番激しい戦争のところに行くように、いやそんなんしたらいけないとも、これも誰も言わなかったわけです。地位位が高くなると、そういうふうに戒めたりする人がいなくなるわけですね。その時にですね、主がナタンというこの預言者をダビデのもとに使わした。そして、直接言うのではなくて例えで言わした、言ったんですね。二人の男がいた。一人は豊かで一人は貧しかったんだと。豊かな人は非常に多くの財産、羊や牛を持ってた。貧しい男はたった一匹のメスの子羊だけだと、それで幸い幸せにいたのだと。ところがその豊かなものがですね、それを取り上げてしまった。そしたらダビデはそういう男に対してですね、そんなことをしたことは死罪だと。その時にナタンが、それはその男はあなただとはっきり直言したんですね。要するにダビデ自らこれがいかに重いか、これは死刑に、死罪に値するんだと、同じだと。ここに自分で自分のしたことを断罪させたわけですね。こういうことがですね、このナタンが神によって使わされるまで、言われるまで気がつかなかったという。ここにですね、神の言葉を持つということの重要性を示しておるわけです。人間は人間的ないろんな意見を言われても納得しない、わからないまま、これはもうみんな私たちもそうだと思います。悪いことをどんなにしてるらしたらダメダメダメと言っても言っても止まらない、あるいは気がつかない。ナタンが神から直接使わされて、そして神のご意志をはっきりと言った、神様の言葉ですね、それが及ばないと人間は本当には目が覚めないっていうところがあるわけです。そういうことで、この預言者っていうのは本来この神の言葉を預かっている人という意味ですね。この漢字もそれを当ててあるんです。未来のことを単に言い当てるということじゃなくてですね、今日の私たちもダビデが特別にこんな悪い言っておられないんで、気がつかない罪もいっぱいそれぞれにあるわけですね。過去から今まで至るまで、今だってこれからも、あの時にはああいうことを言わなかったらよかったと、そんなことを例えばみんなの前であることを言ったらどんな風に思われるだろうか、ようなひどいことを言ったりすることがあるわけですね。そしたら全面的にその人の信頼落ちるかもしれないというようなことを、人がいないときに言ったりするということもあるわけですね。そういうことをしたりするということもある。人間ってのは本当に驚くべきような罪深いものであるということですね。それでも傷っていうのもいっぱいあると、このダビデと同じように。それに本当に目が覚めるのはやはり神様の力、神の言葉が直接的に望んだとき、それでなければ本当に人間というのは愚かなもので気づかないということなんですね。このようなまあ、はっきり分かったようなことすら分からなくなる、これは人間の姿である。これは人のものを取ったり人の命を洗い目たりを言うことは絶対に悪いことだとみんな知ってるのに、それをしてしまう人もいくらでもおるし、また戦争になったらどんなひどいことをしてきたかと、これはほとんどの人はそれを詳しく習わないんですね。 習ったら、日本が特に1931年から45年までどれほどひどいことを特に中国に対してしてきたかということ、本当に驚くべきことです。ほとんど知らないんですね。それを中国は克明にたくさんの資料があるわけなので、15年も戦争をしたわけです。そして例えば南京だけでも20万という大軍をそこに投入してるんですね。四方八方からずっと。そしてちょっと冷静に考えたら分かるんですけど、20万という壮年の男子がですよ、走り回って重荷を背負って、その食料は一体どうするのかと。食料を補給する部隊が来る前にですね、リーダーが先の子を焦って我先にと、食べる食料は全部途中の道すがらの農家なりをみんな略奪してくるということなんです。ですね、膨大な人たちがその道々の全部の農家へ行って奪い取って、そういう情景を目の当たりにしたらどんなことを思うだろう。そういうことは知らないわけです。ですね、それぐらい人間というものはですね、これはダビデこんなひどいことをしてるけど、さらにひどいことをどんどんやっていってしまったわけです。そういうふうにしてですね、南京というところに襲いかかったわけです。ですからそこで何が起こるだろうかということはすぐにわかるはずのことですね。ですから戦争というものは絶対にしたらいけないということは、そういう恐ろしいことが当たり前のように人を殺すということは次から次にものすごい量で起こっていくわけです。人間というものはそういうものを持っているということなんですね。それをこの聖書は非常にはっきりと暴き出しているわけです。そしてこのような罪を犯したけれどもですね、そういうふうに人間っていうのは時と状況があったら、繰り返し言ったようにこの戦争の時にはひどいことをしてしまうんで、731部隊のことも知らないからのことです。そこで知ったらどんなにひどいことを日本がやったかって、大量の人に対してですね、生まれた赤ちゃんをですね、胃の中に放り込んで、どんなに凍傷が起こっていくかなど、そんなことをするとかいうふうな信じがたいようなことですね。捕らえた男の人をすっぱだかにして冷下30度にして、そして凍え死なしてどんな凍傷が起こっていくかとか、薬を注入するどうのこうの、もうとにかくサタンとしか思うようなことを平気で日本人たちがやったわけです。で、こういうふうなことはヒトラーもそうですね、またスターリンなんかもたくさんの人たちを殺してしまうという。だから平和にしましょう、平和が望む、これは当たり前のことなんですけど、だからこそ憲法の9条もできたわけです。とにかく戦争起こったらみんな知らせたわけですね。そういうふうにこの罪の問題っていうのは聖書の中だけで、ここだけでとどまるものではなくて、人間社会全体にわたってそのように深く染み込んでしまっているということなんですね。で、その染み込んだ状態から抜け出すということは唯一の道があるというわけです。多くの戦争に行った人、人いっぱい殺した人も帰ってきて、そのまま心の中に収めて平気で生活してきてしまっているということになっていますが、それは本当の幸いにはない。心の中で必ず何か暗いものがずっと留まっているはずですね。それが詩編の51編のような、この道こそが唯一の道だと。それだけみんなですね、罪深いことをした、そういうようなことをですね、過去から現在に至るまで私たち一人一人も振り返っていますと、足りないことはいっぱいあるわけですが、その時にどうしたらいいのかと、これが51編の、これがですね、ダビデのこのような大きな罪を知らされた時の作った歌だと伝えられてきたわけですが、これはもう一言、憐れんでくださいというしかないわけです。砂漠となったら本当に滅ぼされてしまう、徹底的に苦しめられて殺されてしまっても仕方がないぐらいだ。だからそういうすべてをですね、私たちの罪をそのまま取り除き、あるいは許してくださいという意味で憐れんでくださいと言ってるんですね。ヘブライ語でホネニエロヒン 二つの言葉です。日本語では長くなりますね。骨に、ハーナンという言葉、憐れむという言葉、イーガチュで私をです。骨に、私を憐れんでください。エロヒーム、神様。これ、ギリシャ語では、キリエ・レイソン、主よ、憐れんでください、ということになります。で、この簡潔な言葉のためにですね、さっき歌った歌もそれにあるわけです。そこにあるわけですね。それで原文でちょっと見てもらったわけです。この訳にしますと、共にいてくださいっていうのが最初に出てきますね。ところが原文でこの人が作った言葉はですね、コンパデシェルテでのソートロス。このさっきの方。これが最初に出てくるわけなんです。この歌はまずですね、私たちは憐れんでくださいっていう叫びから、オウセニョールと。こうと同じです。主を憐れんでください。コンパテシェルテでノソートロス。これ複数になってますけどね。そういうふうに訳すると、元を作った人の目的、気持ちから当然ずれてくるわけです。ですね。コンパテシェルテでノソートロス、オーセネオル。で、もう一回、コンパテシェルテでノソートロス、オーセネオル。テンピエダート。ずっと3行目ずつ4行目で全部憐れんでくださいということでなっとんです、この原始は。ですね。日本語になりますと、憐れんでくださいっていうのは、1,2,3,4 行目に1回出てくるだけですから、強調点が全然違ってくるんですね。その繰り返しなんですよ。この元のシーン見たらわかりますね。テンピエダート。これもそうです。憐れんでください。コンパテシェルテでのソート。これの繰り返しですからね。それは、なんで憐れんでくださいというのかと言いますと、私たちのその罪深い本性があって、過去から現在に至って、たくさんの人たちに対して、本当に正しいことを言ったりしては来れなかった。私たちに悪いことをする人もいっぱいおる。悪い子供の時からですね。悪いことを言ったり、いじめたり。それも罪ですね。だけど、その人たちを憎むということになったり、それもまた新たな罪なわけです。根に持つとか、恨むとか、妬むとかですね。で、その悪いことを別の人に告げ口をするとか言ったりようなこと、それもまた非常に重い罪ですよね。そういうふうに、私たちはどっちにしても罪に囲まれてしまっている。だからこそ、この繰り返し言葉を変えて、コンパデシェルテでノソードロス、私たちは憐れんでください、オーセニョール。テンピエダートでのソートロス、私たちを憐れんでください、キリスト様、テンピエダートというふうに繰り返し言ってる、さっき歌ってもらった詩もそういう賛美歌21の方も、そういうことで今歌った歌もそうですね。だから自分の罪というものをあんまり分かってない人はですね、なんで憐れんでくださいね、憐れんでもらいたくないわというふうにですね、自分は正しいとか思って、あの人が悪いとかいうふうに思っている人は、この意味がわからないから歌えないわけです。賛美歌や詩編というのはどうして初めての人やら、あんまり心の深くない人がわからんかというと、自分の罪がわかってないからですね。だから、だんだんと人間そのもの、自分も含めて、の罪の深さというのを思い知らされますと、この詩編というのはますます深くですね、感じてくるわけです。唯一の道51編でこれ言ってるんですね。私を憐れんでくださいと、あなたの慈しみ憐れみを持って、この罪清め許してくださいと、それしか言えないんですけど、それだけあったら許してくださるっていう神様の愛というものがこの人もすでに知ってたわけですね。旧約聖書の神様は裁きの神、義の神と言われたりしますが、詩編を見たらはっきりわかるわけです。そのような単なる裁きの神、義の神だけで決してなくって、すでにですね、新約のこの大きな罪を許す愛の神様だということが示されているということですね。そういうどんなに覗いても覗いても取り出せないぐらい奥が深いという意味で、この詩の作者も7節で、私は生まれた時からもうすでに罪のうちにあった。 誰かのせいで後から罪悪くなったんだでない。生まれた時からすでにこういった自分中心のこの醜いですね本性があったのだ、と言ってるわけですが、これは創世記でもあのアダムとエヴァですね、最初の人間からしてすぐに罪を犯してしまったということがあります。だからそこでですね、清くしてください、憐れんでくださいの中にみんな含まれているわけですけど、それを個別に言っているわけですね。で、12節でこの51編の12節で言っていることは創造するって言ってるんですよね。これは天地を創造するというような時に作られるので、単に作るというのではないわけです。別の言葉、バラーというヘブライ語です。新しい霊を授けてください、清い心を作ってください、こういうふうに、経験とか長い人生で清くなったりはしないからですね。学問を積んで知識をたくさん取っても取っても、どんなに珍しい綺麗風景を見てもなおかつですね、そういうふうに罪深さは消えない。だからそこにですね、神様が作ってくださいという祈りになっているわけです。でこれも新約聖書の、あの聖霊を注がれるという、そういうことにつながっているんですね。パウロが言った新しく作られることこそ大切なんだと言われましたが、そういうふうにこの詩も新約聖書に直接に結びついていることです。でそれがですね、このダビデの最も深い忌まわしいこの罪、そこからの悔い改め、許し、それと結びついてこれが作られたということなんですね。で、こういうふうに聖書の世界では信仰を持っていてもなおですね、罪を犯してしまうということは、最初のアダムからそうなんですね。アダムも神様を知ってたわけですけど罪を犯したし、その後に出てくるようなカイン、カインも神様に捧げ物をする、そのことを知ってたわけです。だけどアベルがよく受け入れられるということで妬みを持ってですね、そして襲いかかったと。自分より何か捧げ物を受け取られている、そしたら強力なこの妬みを持った。人間の妬みっても非常に強いものがあって、イエスをも殺したりですね、自分よりも何か良き働きをする人を、ね、支えようとするんじゃなくて妬んで引きずり下ろそうとするとかですね、本当にそういう忌まわしいことも起こってしまうわけです。それも最初から書いてあったことですし、ノアのようにですね、特別に選ばれた人であってもなお箱舟から出てですね、そして、農地もできてブドウも栽培できたらお酒に酔っ払ってしまって、裸で寝てしまうとか醜態をさらけ出したということが書いてあります。思いやりのある子供を後ろ向きになって、服をかけてあげたとかですね、そういうことまで書いてありますが、その他いろいろな人もですね、モーセのような人でも、この前の誘拐でしましたけれども、モーセの場合はそんなひどい罪はもちろん犯さなかったわけですけれども、それでもですね、モーセは一回、石を打って水を出すっていうところを2回打ったというふうなですね、神様を十分本当に信頼してなかったというふうなことも関係して、それで目的の地には入れない、山に登って目的の地カナンを見るだけだというふうにして言われたわけですね。それに全てのですね、この旧約聖書にしても偉大なような人みんなこの罪を共に書いてある。ヤコブもアブラハムもそうです。で、これは新約聖書になってもですね、あの洗礼のヨハネも ヨハネ、洗礼のヨハネすらもですね、イエスのことが途中から信じられなくなって、捕らえられた獄中からですね、あのイエスという男本当にメシアだったのか、どうしてかというと、この世で全然力のない人、そういう人、病気を治したり、雷病の人とかですね、目が見えない人を開いたり、足が立たない人立たしたり、そんなのあちこちしたところで、全然このローマの大きな支配権とか悪の力、そんなものを撤廃したりできないではないかと。もう死にそうな、そんな弱い人をですね、ちょっと一回らして、そんなどうするのかと。まあそういうようなですね、疑いがどうもだんだん大きくなってきて、あの人は本当にメシアなのかと。そしたらイエスがですね、まさにそういったことこそが本当のメシアの印なんだと、そう言い返って言いなさいと言われたんですね。ヨハネですらもそれに信じきれなかった罪を持っている。それから、ペテロたちもああいうふうにですね、3回もあんな人は絶対に知らないと、激しくそういうことを言った。パウロも、固い神様を信じておったのに、キリスト信徒を殺すまでしてしまったと。いうふうにですね、もう聖書っていうのは、初めから終わりまでずっとですね、すべての人がさまざまな罪を持っているということをはっきり書いてあるということですね。で、どうしてそういうふうに今日のダビデなんかも書いてあるかというと、人間はそのような弱い罪深いものだけど、そこに道を行って許しを与える、それでもなお犯したりしますけど、その度ごとに仰いで許していただく、清めていただくという、そんなに弱いものを用いて神様は計画を成し続けていくんだということを言おうとしているわけですね。人間はですね、例えば会社でも優れた人だけを取り抜こうとする、これは当然ですね。当然そういうふうに人間は優秀な人を選ぶ、会社でもなんでも大学入試でもそうです。けれども霊の世界までみんな見たら、そんな優秀な人はいないと。誰も、神様はこのようなですね、弱い人、醜い人、汚れたような人を用いてですね、それを用いて神様のご計画と進めていくんだっていうことを聖書全体が言おうとしてるんですね。だから十字架であの貼り付けにされた、生涯悪いことをして、生涯かどうかは分かりませんが、とにかく大人になったから相当悪いことをして貼り付けになるほど、見せしめに、そのような悪い人、役立たずだとみんな思うはずです。けれどもそういう人をまさに用いて、この神の国の大いな意味を持って役に立たせる。で、2000年も永遠的にそれを告げ知らせているわけですね。どんなに悪いことをしても我慢ということはない、許されるということですね。そういうふうに許されて、神の国に神様使ってくださるんだと、そういうことをですね、言おうとしているんですね、この箇所は。人間の考え方と全く違う。我々ってそんな悪い人はもう嫌いになってしまうわけですね。もう許せないと。でもそれからは進まないわけです。そんな気持ちは神の国を作れないわけです、神様だけが、イエス様だけがですね、そういう人をみんな見ながらも、見抜きながらも許し、また罪を犯してもなおかつそのような人たちを用いて神の国前進させていってる聖書の視点というのは驚くべきものだった、そういうことなんですね。だからこそこのマタイの福音書の最初にどうしてあの名前書いたのかと、それだけ汚れたイメージになるはずのダビデとバテシェバのことをわざわざ書いてあるわけです。マタイの一章の6節のところです。で、ほとんどの人がこれは聖書を読むときには気づかないんですね、この意味を。でも読みたくない、私も初めて手にしたときはこんなところはメモくれなかったところですね。6節後半です。 ダビデはウリアの妻によってソロモンを産んだ。わざわざこういうふうにですね、ウリアの妻を横取りしたっていうことは誰もこのみんな知ってるわけです。それをわざわざ思い起こさせてるわけです。ですね。そのようにしてですね、こんなにダビデという、このダビデの後になってキリストが生まれたって書いてあるんですね。そのようにキリストはですね、そういうみんなの罪を担って生まれたのだと。そしてみんなの罪を担って死んでいかれるんだという。そういうことがこの啓示には書いてあるわけです。そして14代14代あるように神様のご計画が着々として全体として進んでいくんだとですね。もう14、14、13つ 7×2 ですよね。7が完全して、そういうふうに、だからこそこのような旧約聖書の記事をですね、読みたくない、嫌だとか言って読んでしまわないではいけなくて、どうしてこれを収めてあるのか、本当に不思議なことですけれども、そういう深い意味があるということです。そしてマタイの福音書の啓示と同じような目的が実はあるということなんですね。私たちもそういう意味でですね、どんなに嫌なことが起こっても、自分が罪深いことをしてしまったとしても、なおかつ神様は許してくださり、私たちも用いてくださるという、これは神様だけなんですよね。人間だったらそんなひどい罪を犯したのかなんて知ったらもう嫌いになっておそらく残ると思う。でもイエス様だけは、神様だけみんな忘れてくださる、いわなかったようにしてくださるわけですね。そのことを思って私たちも前進をしていきたいと願うわけです。